第1つ目です。子育て世代や支援者との意気士のエンゲージメントの確立についてお尋ねいたします。本市の子育て支援施策は行政及び社会福祉協議会が中心となり、一部民間団体への委託も継続実施されています。子どもの居場所づくりの取り組みについては、今年10月より地域おこし協力隊の方を招聘していますが、その方のへの、個人任せにならないよう、多様な主体とともに壱岐市が重層的な体制整備に取り組むことを期待しております。そこで以下の5点について伺います。1点目です。本市における子育て支援見守り体制の現状評価と、地域の多様な主体、子育て世帯、NPO、ボランティア団体、企業等との共同推進に関するに課題認識について、どのように把握されていますでしょうか。2点目です。壱岐市社会福祉協議会が取り組むつなぐバンク壱岐の取り組みに対する市の評価を伺います。3、民間の子育て支援施策を充実させるために、子育て支援に参画する党内企業等についてもエンゲージメントパートナー制度の対象にしてはどうかと考えております。またその場合、企業向けの具体的な連携施策を実施する考えはないでしょうか。4点目です。雨天時の遊び場確保のため、育児サークルが今社会福祉施設を自主的に借り上げ、雨天時開放を行っております。以前は壱岐市より活動費補助がありましたが、現在はお譲り会を実施され、運営費を捻出されております。こうした公益性の高い活動に対して助成や支援をする考えはないでしょうか。5点目です。若者や子育て世帯向けの住宅等の整備が、あると、UI ターンの若者も駅に呼び込むことができると考えますが、そのような具体的な施策はないでしょうか。以上5点よろしくお願いいたします。
竹原ゆり子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。吉田市民部長。
5番、竹原議員の1項目の質問にお答えします。5項目ありますので、丸1、丸2、丸4についてかな、私の方でお答えさせていただきたいと思います。まず1項目目に、本市における子育て支援見守り体制の現状評価、それと課題認識についてということでございます。現状評価ということでございますが、まずもって先ほど来から少し話が出ておりますけれども、本市の特徴としてボランティア精神が高いというところも十分感じております。子育てサークルはもちろんのこと、特に学童期におきましては各種スポーツクラブ、文化クラブ等において健全育成をされる中、必然的に見守りも行っていただいているというところに評価をいたしております。同様に町づくり協議会による放課後子ども教室など自発的にされているところ、地域で支える体制が広がりつつあるということを高く評価をいたしております。一方でつながれば解決できるのにつながっていないという課題が顕在化しているところも当然認識をいたしております。本市では令和5年12月に閣議決定された子ども家庭庁の子ども居場所づくりに関する指針をもとに、市内の子どもが夢と希望を持って成長することができるよう、子どもの居場所づくりに取り組む団体等との交流及び情報共有並びに、市からの子どもの居場所づくりを推進の情報提供と支援を通じて、民間を主体とした子ども居場所づくりを推進しています。その一つに、市議の方からも報告がありました通り、本年10月より子どもの居場所づくり応援隊としての地域おこし協力隊を配置し、つながればという部分をの問題解決のため、子どもの居場所ネットワーク作りの構築に、まずは取り組んでいるところでございます。今後の具体的な取り組みといたしましては、このネットワークを活用して地域のニーズの把握、資源の発掘活用等を行いながら、子どもの居場所につなげるなどコーディネートを行っていきます。また安定的で質の高い居場所運営について必要なる、運営資金のやりくりや人材採用育成等の情報提供を行っていきたいと思っております。ネットワークの有機的な連携を図りまして、行政、福祉法人、民間団体、企業の役割分担を明確しながら、本市における推進体制として 地域の実情に応じて関係者が連携協力できる体制を構築していきたいと思います。ご指摘でありましたようにやっぱり地域のつながりをする一つの第一目標としてこのネットワーク作りをしたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いしたいと思っております。丸2項目の時に、丸2の質問で、社協さんが取り組んであるつなぐバンク域の取り組みに対する市の評価ということでございます。まずもってこのつなぐバンク事業というのは企業や個人から寄せられた商品等を一人親家庭児童扶養手当受給者を対象に2ヶ月に1回程度無料でお渡しする事業で、一人親家庭福祉会長崎を本部に、長崎県内でつなぐバンク支所のが9カ所現在あります。本市では域社会福祉協議会が令和5年12月から開始をされております。市の協力としましては児童扶養手当現金お届けに関する通知を7月下旬から8月上旬に発送する際この域社会福祉協議会が作成されたつなぐバンク事業のチラシを同封をしその周知を図っております。毎年30世帯を現在対象とされており申し込み多数の場合は抽選で対象世帯の選定前年の対象者と重複しないよう調整はされていることでございますが対象世帯決定後は18歳までの子どもについての世帯構成を県本部に連絡しこちらのつなぐバンクにおいても食品ロス等が発生しないような仕組みが設けられております。そういったことを踏まえまして本事業への継続した取り組みをされてあることに対しまして市としても高く評価をしている状況であります。私の方から、まず、4点目の方の雨天時の遊び場確保など公益性の高い活動に対しての女性支援の考え方ということでございます。育児サークルの方が独自で雨の日子ども広場として、翼を利用されていることはお聞きしておりますでご承知もしております。子育て世代の方たちが横のつながりでこのように活動されていることはとてもいいことだと思っております。またお譲り会にいたしましても大変有意義な活動であり孤立してしまいがちな現在の子育て環境において横のつながりを大切にしながらさまざまな活動をされている育児サークルの方々にはとても大切な存在という認識も行っております。しかしながら議員ご承知の通り育児サークルに限らず立ち上げ支援の見地から助成をいたしておりました補助金等が次第に縮小されているのが現状であります。このような中、本市としましてはこの域にある2つの育児サークル団体の支援として地域子育て支援拠点事業の一環としての活動の人的支援それから備品等の保管場所の提供などを行っております。確かに十分ではないかもしれませんけれどもそういった支援は継続して行われればと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。市民部の方から以上です。
小川総務部次長。
私の方から3点目の子育て支援に参画する党内企業エンゲージメントパートナー制度の対象にしてはどうかとのご提案についてでございますがエンゲージメントパートナー制度は本市に共感や愛着を持ち企業大学等が主体的に貢献をし資源や知見人材を呼び込むことで課題解決につなげ持続可能な未来を創造することを目的に創設した制度でございます。そのため当該企業に限ったものではなくこれまで第一生命保険株式会社様のように域市への主体的な活動からエンゲージメントパートナー協定へ発展した例もございます。従いまして子育て支援に意欲のある党内企業からもパートナー協定の要望等がありましたら企業の主体的な活動をもとに検討してまいりたいというふうに考えております。また企業向けの具体的な連携施策を実施する考えはないかとのご質問でございますが党内外の企業でエンゲージメント協定の目的に合致した取り組みであれば検討させていただきたいというふうに考えております。以上でございます。
平本建設部長。
竹原議員の5点目の質問、 若者や子育て世帯向けの住宅等整備についてお答えをいたします。議員ご意見のとおり、若者や子育て世帯向けの住宅等整備は UI ターン促進の観点からも非常に効果的な施策だと考えております。令和6年度の市営住宅の入居状況につきましては、夫婦と子どものみ、また一人親と子からなる世帯の割合は全体の 25% となっております。参考までに直近の市営住宅の申し込み実績と子育て世帯の割合についてご説明いたします。年間4回の定期募集の実績につきまして、令和5年度は平均募集個数が1家当たり19戸に対しまして、申し込み数の平均は7世帯、そのうち子育て世帯が4世帯、1世帯が UI ターン世帯でございます。令和6年度は平均募集個数が30戸に対しまして、申し込み数の平均は10世帯、そのうち子育て世帯が2世帯、2世帯が UI ターン世帯でございます。令和7年度は現在3回目の募集手続きを行っておりますが、平均募集個数44戸に対しまして、申し込み数の平均は8世帯、そのうち子育て世帯が4世帯、また2世帯が UI ターン世帯となっております。年4回の定期募集におきましても、当該からの入居希望者や子育て世帯の入居希望者も一定程度おられますので、移住者、若者世代につきましても、入居の申し込みにつきましては、随時、相談の窓口体制は整えております。議員ご質問の若者や子育て世帯向けの住宅等整備につきましては、本年策定しました公営住宅等長寿命化計画に基づき、社会情勢や人口動態を踏まえ、既存の公営住宅の中で効果的な運用を今後も検討してまいります。また UI ターンに関する対応といたしましては、部署を超え横断的な連携を図り、移住相談から住宅の確保、子育て支援までの総合的なサポート体制の構築にも努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
竹原議員、
はい、答弁いただきました。これがですね、これは市長が言われます2030年に向けての取り組みにも大きくつながるものと考えて質問いたしました。今回、まずもってそうですね、市民部長の方からありましたように、つながりを大事にということで今取り組まれております。でその中でこれが2と3がちょっと、連携している質問なんだったんですが、今回つなぐバンク域の場合はどうしても限定された世帯も限られるしですね、あります。でこれは社会福祉協議会から の話なんですけど、やっぱり限界があって他にも困窮世帯等にもこう配れないかなということも常々考えていらっしゃったということです。でその時に壱岐市の、ですね、事業者さんから、そういうフードドライブを今実施されておりますファミリーマートさんのですね、ご提案があったんですね。でどうしても壱岐市の方に提案しましたが、なかなかそれが壱岐では市ではやってませんということで、回り回って私の方に相談が来ました。でそこで社会福祉協議会さんとつなぎまして、話が今進んでおります。でパートナー協定を今取り組まれているところでございます。でこのようにホームページを見ますとですね、他の大阪府の大東市や、和歌山県の海南市はもうすでにそういう取り組みをやっておられて、ホームページにもそのフードドライブについて説明が載っておりました。やはり一つの民間企業がそういうところでということで、今回行きの事業者さんは遠慮されてたみたいですけれども、やはりこう社協さんとうまくつながって、それが行き市民にとってもすごく大事な事業になるかなと私も思いましたの でまた当事業者さんファミリーマートさんもぜひ行き人のエンゲージメントパートナー協定を結びたいとまではおっしゃっております。ぜひそういうですね、声を取り入れて、いただきたいということで今回説明質問いたしました。もしそういう直接団体さんが壱岐市 これは一緒に推進課さんの方に行けばよろしかったでしょうか。
小川総務部次長。
はい、竹原議員のご質問にお答えいたします。まずもって最初の、きっかけ作りといいますか、そこの窓口は一緒に推進課で結構でございます。でその後、その主体的な活動によってですね、担当課の方に、ちょっとつなぎするとか、そういった部分で、一緒に推進課が窓口で、ございます。以上でございます。
竹原議員。
はい、ではその旨事業者さんにも伝えて、ぜひこれがですね岸のホームページ早く載るように私も応援したいと思いますので、よろしくお願いいたします。4点目がですね、先ほど部長からもありました、人的支援、おもちゃ等の保管等 の支援をしているということは、はい、これも私も存じ上げております。サークルさんもすごくそこは、助かっているということでおっしゃっていました。これなぜ質問したかと言いますと、11月1日に子ども弟子も博というのが親体育館でございました。かなりの大盛況で、私も最後の方に行きましたが、とっても親子さん、もう子どもさん汗びっしょりになって遊んで楽しそうでした。こういうのがね、本当息でもずっとあったらいいよねっていう声を本当に聞きました。でそうした時にですね、県内見回しますと、新上五島町、こちらは今年の4月20日から、廃校の小学校を利用いたしまして、子ども未来交流センターキラリというのを、開所されてました。現在半年で、約半年で2万人が利用しているということと、最近の報道にも載っております。また、五島市では現在、全天候型子どもの遊び場、五島ワクワクフィールドということを仮称で、施設の、整備基本構想が今議会でも、提案されているということです。こちらは新設ということでした。本当に自治体がこういう動きをされている中で、壱岐では育児サークルさんが自主的にないものを自分たちでこういう取り組みをされている、ものすごく先ほどの、ボランティア精神につながりますけれども、頑張っておられます。やはりこの子育て世帯というのはほんの短い期間です。なのでそういう対応している方たちはどんどんこう対象の方っていうかですね、変わられます。それでもこうやって続いて頑張っておられるということですので、これこそ本来は壱岐市が行政として何らかの、今後の見通し等も、提案というかですね、そういうことをしていただきたいなと思って今回お聞きいたしました。今の段階で、すぐ即答はできないでしょうけれども、子ども弟子も博も含め他の自治体の動きも含めて、市長テレビではコメントもされておりましたが、そういう、考え等お聞かせ願いますでしょうか。
篠原市長。
はい、竹原議員のご質問にお答えさせていただきます。私も当然子ども弟子も博行きまして、こんなに一気にですね、たくさん子どもたちがいたんだと、そして、議員もおっしゃるようにすごく楽しんでいる風景を見まして、一騎士としても何かできないかということで、また先ほどの話に戻りますけども、一騎士人材プロジェクトの中で今検討しているというところでございます。ただ普通に施設を作って、維持するというとなると、またなかなかいろいろと難しいところもあるので、今既存施設を使いながら、何かできることがないのかということを検討しているところでございます。あとですね、先ほどのファミリーマートさんはぜひぜひお互い共感を持てればというふうに思っております。以上で大丈夫でしょうか。はい、以上でございます。
竹原議員。
はい、ありがとうございます。最後の5点目についてもう再度ちょっと質問と提案もいたしたいと思います。やはり子育て世帯が増えれば人口もですね、増えるということになります。これがですね、令和5年度から、新事業ができておりまして、人生100年時代を支える住まい環境整備モデル事業というのが 今新設されておりまして、これがですね、自治体や自治体と連携した民間が申請できるという補助事業がございます。これがですね、年度当初で、かなりの応募があって、次の年度になるんですけれども、ぜひこういうことも検討していただきたいなと思って今回質問いたしました。これなぜかと言いますと、私のもともと育ったところは本当に40年前過疎地でした。しかし現在それが過疎地ではなく、人口は増えております。本当に小学校も中学校も1校しかない地域です。はい、それなのに今増えている。これは40年前にですね、大学と連携してその地域づくり、町づくりを考えて、実際ですね、この子育て世帯向けの公営住宅を作られました。それが2階建てで2世帯がくっついてる住宅ですね。それがまずある地域ですね、ちょっとメインのところは離れてたんですけど、そこにできました。で今は、学校のすぐそばにもできております。そうやってどんどんそういう世帯がやっぱ自分たちだけでは家を持つのは大変っていう若者世帯がそういうところで戻ってきている。そこが子や孫がどんどんそれがつながっていって、今現在月で20人近く増えている自然増になっているんですね。実際この40年前過疎地でそのままだったら、もう本当に今人口がですね、9月現在、5000人ぐらいですね。その私が今いました40年ぐらい前、ですね、は6000人だったんですね。それぐらいほとんど変わらない状態で今やってらっしゃる。そこが住宅と公園整備、そして小学校横にサッカー場を作った、こういうところのやっぱりですね、子育て世帯向けのことをやった結果が今人口が増えてる。40年かけて成果が出てるんだと思う。ちょっとそういうのも考えましたの、見聞きしてきましたので、今回質問提案させていただきました。ぜひですね、すぐにはできないかもしれませんけれども、計画の中に入れていただきたいと思います。はい、では2点目に移ります。発達に特性のある子どもの早期発見、早期対応と支援の現状と課題についてお伺いいたします。近年発達に特性のある子どもに対し、政府は乳幼児期からの早期発見、早期支援と地域での切れ目ない支援体制の整備を重視しており、子ども家庭庁や厚生労働省は児童発達支援のガイドライン改定や実施計画で関係施策の推進を示しています。一方現場では保健、医療、福祉、教育の連携、相談窓口の周知、発達支援センターの体制強化、専門人材の確保などに課題が残ると指摘されております。そこで以下、3を削除いたしまして3点について伺います。1点目です。乳幼児健診と就学前健診において早期発見、早期対応につながるための本市の取り組みはどのようになっていますでしょうか。2点目、ご理解を得られた方々に横断的広報、縦断的誤報と調査を実施している自治体もありますが、学卒後も踏まえた支援の連続性は本市ではどのようになっておりますでしょうか。3点目です。いわゆる二次障害を防ぐために市教育委員会として取り組んでいることはありますでしょうか。以上3点お願いいたします。
吉田市民部長。
5番、竹原議員の2項目について、4項目と、3項目ということでございます。1、2につきまして市民部の方で、4につきましては教育委員会の方を主体的に答弁させていただきたいと思っております。まず、1につきまして、発達の特性のある子どもの乳幼児健診と就学前健診において早期発見、早期対応につながるための本市の取り組みということのご質問をいただいております。回答につきましては、本年6月会議における赤木議員の一般質問への回答と重複しますので、質問の関係もありまして一部省略はさせていただきます。本市では、母子保健法に基づき乳児健診、1歳6ヶ月健診、3歳児健診を実施しております。この各種健診の受診率は 95% から 99% と高い水準を維持しております。 各問診票には発達特性の早期発見のための質問項目を取り込み、検診結果については漏れがないよう全件確認し、必要に応じて相談事業者へ紹介する体制を整えております。継続的な支援が必要な場合につきましては、0歳から就学前までを対象とした育児相談や家庭相談などを実施いたしております。保護者の意向を尊重するとともに、幼稚園保育所等への連携によって情報を収集し、発達相談などの事後支援につなげることで、子どもの発達、成長や発達をきめ細かく見守っている状況でございます。また、就学前研修とは別に、育児では平成27年度から、教育委員会、幼稚園、保育所、療育機関等と連携し、年度内に6歳に達する児への代替的な相談事業を実施いたします。長崎県の5歳児健診マニュアルに基づいたチェックリストを保護者と園に記入していただき、保健師が全件確認した上で、保護者への連絡や園訪問を通じて子どもの実態を把握し、必要な相談対応や専門機関への紹介、教育委員会との連携と就学に合わせた支援を行っておりますし、先ほど専門の職員の確保が困難だということとなりましたけれども、本市におきましては令和6年度から域病院の方にこの発達支援の関係の専門委託を行っております。域子どもセンター、子ども家庭センターが年3回の連絡会を開催しておりますし、総合的に評価の支援を検討しております。現在行っております域病院の方につきましては、特に一番大きな成果としましては専門医派遣をお願いしておりまして、小児科専門外来、これは月に1回なんですけども、毎月現在開催されているというところでございます。特に専門医が確保が難しい中、疫病院の方も協力していただいて、この小児発達の関係の専門外来を毎月開催できているというところがかなり大きな点だと思っております。それから市議の方も参加されたと思いますけども、この委託の中には、市民向け講座の開設費用、こちらの方も委託の中で、域病院が主体で行っていただいておりますし、先ほど申し上げました、多職種とのですね、連携の特会議を開催しております。そういった意味で、ご指摘のところ、十分ではないかもしれませんけども、やはり、そういう方にあった方、障害のある方、障害がない方も含めまして、切れ目のない支援を行っているということが、現状でございます。それから、丸の方に、学卒後を踏まえた支援の接続性について、本市はどのようになっているかというご質問でございます。先ほども繰り返しになりますけれども、本市は入場時期から学校卒業までの切れ目のない一貫した支援体制の構築を基本理念として行っております。0歳から就学前の健診事業、相談事業の実施、子ども家庭センター、域医療による相談支援体制を構築しているところでございます。学卒後につきましては主に障害者地域活動支援センター、しかし、障害のない方につきましては主に社会福祉協議会の専科域市生活相談支援センター、こちらを中心に、それから障害者就労施設などへの支援を行っている状況でございます。以上で、市民部からの回答といたします。よろしくお願いします。
山口教育長。
3つ目のですね、発達の特性に起因する二次障害防止についてお答えいたします。まず二次障害というのは、生まれつき持っております発達特性の上にさまざまな外部的な要因が加わることで生じる、一番ひどいものでうつ病とかですね、不安症、それから現象としては不登校などの状態になることを指しております。発達に特性があります子どもは、二次障害とまでいかなくても、何らかの困り感を抱えておりまして、幼稚園であるとか学校であるというその生活の中で、大体において教師によって把握されることが多いというふうに認識しております。本人が困り感を訴えたり、あるいはトラブルになった場合に最善と思われる方法で問題解決が図られております。そしてその情報は保護者や職員間で共有されておりまして、学校においてはそれを引き継ぐということになっております。 で、学校ではその情報をもとに細やかに会議が行われており、子どもの状況に応じた支援体制を学校の中に作るようになっております。さらに必要に応じて個別の支援計画や指導計画が作成されておりまして、特に小学校からですね、中学校に進学する際は、まあ、行きは一つこう要項を作っておりまして、それを確実に引き継ぐようになっておるところでございます。またこれとは別にですね、市教委で定期的に専門医や関係機関が入っております教育支援委員会というのを定期的に開催しております。その中で子どもの状況に応じた適切な就学進学ができるようにしております。また関係職員を集めて研修会を行ったり、それから特別支援教育支援員を必要な学校に配置したりするなどしております。このようなことで二次障害の防止に努めているところでございます。以上です。
竹原議員。
はい、はい、詳細ありがとうございます。まず1点目ですね、私も5歳児健診について取り組むということで前回の回答あったんですが、まあ、今の段階では、まあ、チェックリストに伴う、によっての、まあ、取り組みということの認識なんですが、まあ他自治体では、まあ、5歳児健診という形で、就学前の健診をこう前倒しという形でされているんですけど、行きしないと市としてはまだ、5歳児はチェックリストでの対応という認識でよかったでしょうか。
吉田市民部長。
竹原議員 の確認の質問にお答えします。まあ、私の答弁が少々伝わりにくかったと思っておりますけれども、5歳児健診につきましては、当然国の方でも義務的な健診となっていきますので取り組みを行います。現在はまだ5歳児健診で取り組まれてます、取り組んでおりませんので、その代替施設として、まあ、5歳児健診で十分必要な部分を行って、こういったことで行っているという意味の周知でございました。5歳児健診につきましては当然取り組む方向で現在、前回の答弁のを行いましたけれども、まず医師会ということと相談しております。その5歳児健診のやり方につきましては国の方も集団健診でやる分、例えば保育所幼稚園の現場でやる分、さまざまな体制についても示されておりますので、医師においてはそれがどれが一番有かというところを現在医師会の方とも相談をしておりますし、医師会の方からもこれに向けての前向きな回答をいただいておりますので、今後も相談を行いながら、きちっと行っていきたいと思っておりますのでご承知をお願いいたします。失礼しました。
竹原議員。
はいですね、ちょっと確認をさせていただきました。はい、本当にやっぱり就学前っていうのものすごく親も子もですね、いろんな不安も抱えております。ましてやちょっとどう気になるなってお子さんをお持ちのお母さんにとっては本当に大切な検診等になりますので、ぜひ早急に行き死に合った取り組みをですねしていただきたいと思います。また行き病院において専門の発達小児発達外来ができていることは本当に前からしたらですね本当にありがたいなと思って、行きではねなかなかということを今当該にやっぱり行かれてましたので、本当に、まあ、2、3ヶ月待ちと言ってもそれは早い方って当該からはですね言われているぐらいですので、本当にありがたいと思います。ぜひ本当に困っている方々にですね寄り添っていただきたいと思います。また相談窓口もですね、連携をされているということでしたが、まあ、本当に県の発達障害者支援センター潮祭っていう諫早にございます。そちらでやはりいろんな講演とかもされております。なかなかですね行きまではって私なんかもこうオンラインで研修とかも参加して何回か受講できました。こちらで、ちょっと見ますと、行きの場合は令和3年度まで2年度までですかね、発達障害者相談支援従事者育成研修受けてらっしゃるようなんですけど、それ以降がちょっと、 私が調べきらなかったのかもしれませんが、今受講状況はいかがでしょうか。
吉田市民部長。
武田議員の再質問のお答えします。この育成研修につきましては私の方もご承知をいたしております。令和3年度にはこの研修につきましては市の子ども部門の方から1名、それから健康増進の方から2名、それから子どもセンターの方から1名、それから社会福祉協会の方も2名、これらも児童の部分と成人の部分という研修があるということをご承知しております。この時点で、認知、6名ですかね、受けているということです。その後についてはなかなか受けられていないこともあるかと思いますけども、市の受けた職員につきましては、現在もそれぞれの場で、この研修を生かしてあると思っております。またこの研修自体が、この当時はこういう研修があったんですけども、この数年ちょっとレベルが上がった形の研修になって、なかなか、いきなりは受けられないとかいうのも承知しておりますので、これらの研修も含めまして、さまざまな研修機会がありましたら、職員の方で、受講していただくように、そして、現場の方で活かしていただくように、進めていきたいと思います。ありがとうございました。
竹原議員。
はい、ぜひですね、やっぱりこういろんな職員さんも移動がございますので、毎年できれば毎年本当にこういう研修を受けていただいて、もう誰もがスペシャリストまではいかなくても本当に理解できて、まずは知ることだと思いますので、ぜひこういう研修は進んで受けていただきたいと思って確認いたしました。またそれをすることによって地域全体の理解、また支援体制も拡充できていくものと思います。もう一つがですね、やっぱりこう子どもさんには今すごく手厚くなってきてますが、今こうなかなかそういう手当をされないまま大人になっていらっしゃる方もおられます。また生きづらさを抱えている家族も含めてですね、そういう方がどこに相談したらいいのか、子どものところはあるんだけど、大人になったらじゃあどこに相談するっていうのはちょっとやっぱり迷われている方もいますので、相談窓口の明確化というところが必要かと思いますが、生き市ではどのようにされてますでしょうか。
吉田市民部長。
竹原議員のご質問のお答えとします。成人につきましては、先ほど言いましたように一番いろんな相談、この発達障害とか、そういうのではなくて全ての相談を受け付ける窓口というのを社会福祉協議会の方に、行っております。こちらの方がなっていると思いますし、その周知につきましては、当然のことながらそれぞれにパンフレットとか作っておりますので、そのパンフレットをそういった学校にも置いておりますし、そういった施設にも置いております。市役所、社会福祉協議会も含めては置いております。当然また、ホームページもしっかりでありますし、例えば母子であればそれぞれ今使っている母子のアプリとか保育所で使っているアプリとか、そちらの方でも、継続して、見れるようにいたしております。周知につきましてはですね、そういった手段を使っておりますけれども、当然、電話がありましたらまずこちらはどうかとかいうのは行ってますし、まず子どもの段階では毎回入児相談等を行っております。で、毎回毎回その子どもさんと保護者の方と面談する機会を持っております。その中で将来こういった時の相談窓口というのも周知をしておりますし、そういったのを活用していただけると思います。周知につきましては今後も努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。
竹原議員。
はい、先日保健所に行きましたら、いろんなチラシがございました。中でも多分今の親子さんにはこの LINE っていうのがすごく相談しやすいかと思います。やはり匿名でできる、気軽にできるというところでの、こういう子ども家庭庁のチラシなんですけれども、これが、一つございましたので、なかなかどうしても行きた場合相談するとなんかこうやっぱ匿名性がなくなるっていうところを躊躇されている方もいましたので、こういうのもあるということはまたホームページ等ですねお知らせいただきたいと思います。はい、あと二次障害についてもすごく今取り組んでいらっしゃるということで、これもやっぱり今ですかね、 相談の、個別相談ということで、今年の、11月にガイドブック等も出ておりました。やはり本当に二次障害で先ほどは不登校とかですね、いじめとかいろんなところがこう引き起こされて、やっぱり理解がなかなか特に子どもたちも含めてですね、わからないまんまこうやってしまうとかですね、ありますので、なんかそこら辺を本当に周りがまず理解しながら、その対応もこう、学びながら行くっていうところがすごく大事かなと思いました。就学前の関わりは今、療育として、子どもセンターさんもすごく頑張っておられます。またこの地域全体としてその支援体制が必要かなって考えております。今対馬では、廃校を利用して、社会福祉士が社会福祉の方福祉士の方が、自ら、自分でですね、0歳から未就学児では発達児童発達支援、また小学校から高校生は放課後等デイサービスを開所ですね、されております。やっぱりこういうこともすごく大事になってきますので、域でもまた廃校や幼稚園の空き、幼稚園もですね、都廃校で空いておきますので、そういった形ででも相談できる場所が増えるような、形を市民もいろんなお手伝いできますという方いらっしゃるので、ぜひぜひそういうところも今後考えて、いただきたいと思います。その点について教育長どのようなお考えかお聞かせください。
山口教育長。
はい、今対馬のことを初めて聞きましたので、調べていきたいと思います。ただですね、私の方は、こう考えてるんですよ。特性を持った子どもさんはできるだけですね、中学校できれば高校ぐらいまでにですね、自分の特性を理解して、それとこう一生付き合っていくようなスキルをですね、子どもさん自身に持たせることが大事だと思っております。それで、できるだけ学校にいる間に学校で、ある一定の道筋をつけたいと思っております。それから民間にお願いするのもすごくいいと思いますが、今のところいつも言っておりますけど、教育支援教室太陽ですね、こちらの方に今スタッフをこうリソースを集めているとかいうかですね、人を集めておりますので、そこをワンストップ窓口にして、そこであらゆることに対応していく、保護者の支援もできるようなことにしておりますので、ここの周知を学校の中で広めていきたいと思っております。ありがとうございます。
竹原議員。
はい、本当に不登校やですね、いじめ問題も本人もきついですが、家族も本当に大変な抱えておられます。そこのこうどこに相談していいかってすごく迷われて、やっぱり相談してもなかなかっていうところをよく聞きます。そこでオンラインで相談とかですね、今やってらっしゃる方も本当に増えております。本当そういう体制を、いろんなチャンネルがあっていいと思いますので、市は市としてのできることを今後ともやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、最後に3番目です。壱岐新時代の実現につながる事務事業評価を目指して、本市では事務事業評価が実施されていますが、現在は事業として予算化されているものに限られた評価となっており、窓口業務、税務、収納業務、情報公開請求対応、庶務業務など日常かつ行政運営の基盤を支える一般事務が評価対象から外れております。この結果、事務の効率化や業務改善、人員配置の適正化などの検討、評価ができしづらく、行政運営全体の PDCA サイクルの実効性が確保できない状況が見受けられます。また、外部評価委員会後の事務事業評価の公表が9月議会決算審査途中になり、担当課が選んだ既存事業の一部を評価するだけにとどまっており、改善見直しにつながる仕組みとして機能していないものと考えております。そこを課題と考えております。そこで以下の5点について伺います。1点目です。予算化された事業に限定せず、窓口業務や情報公開請求等の一般事務も含め、組織横断的な事務実態を踏まえた事務事業評価の対象拡大を検討するべきと考えますが、市の見解を伺います。2点目です。評価作業の進捗が遅れ、決算審査に反映できない現状をどのように認識されておりますでしょうか。スケジュール管理や評価プロセスの見直しを行う考えはありませんでしょうか。3点目です。 形式的な評価に終始するのではなく、事業の給廃止、改善、人的資源の再配置、デジタル化、効率化に結びつけるために、評価手法や指標の改善をどのように進めるのか、見解を伺います。4点目です。これまで行われていない会計課、監査委員会事務局、議会事務局、各支所、消防本部なども、事業に限定されない事務事業評価の対象として実施するべきではないかと考えますが、見解を伺います。5点目です。壱岐新時代にふさわしい事務事業評価とするために、今後どのような評価が必要であるか、市長の考えを伺います。また、窓口業務、税務、収納業務の事務事業評価が行われていたら、公表されたような複数の収納業務における公金の不適切な取り扱いが予防できたのではないかと考えますが、市長の見解を伺います。
小川総務部次長。
5番、竹原議員のご質問にお答えをいたします。私の方から1点目から4点目について答弁をさせていただきます。まず1点目の事務事業評価の対象拡大についてでございますが、事務事業評価は一期市政策評価に関する要項に基づき、総合計画の実行ある進捗管理を行うため、総合計画の施策体系に紐づく政策的判断を要する事業を評価対象としております。そのため職員給与事務関係や庁舎の維持管理など政策的判断を要しない内部管理事務や法律等で実施が義務付けられている実施の是非について市の裁量の余地がない事業は対象外としております。議員ご指摘の窓口業務や情報公開請求への対応、庶務業務といった行政運営の基盤を支える一般事務の効率性や妥当性につきましては、現在第4次壱岐市行財政改革大綱を策定中であります。この大綱では第4次総合計画の基本目標6、行財政分野と整合を図り、 DX 人材育成、財政基盤の確立、市民共同競争を基本方針に掲げ、持続可能な行政力を備えた市役所の実現に向けて取り組む予定であり、その中で一般事務や組織横断的な業務実態を踏まえた事務事業に関する効率化を推進してまいりたいというふうに考えております。続きまして2点目の評価作業の進捗の遅れの認識についてでございますが、今年度実施しました令和6年度実施事業に係る政策評価、事後評価は各課による一次評価を5月に、政策評価推進本部による二次評価を7月から8月にかけて実施し、その後9月上旬の行政改革推進委員による外部評価を得て、その結果を市議会へ報告させていただいたところであります。例年おおむね同様のスケジュールで実施しているところであり、あくまでも9月会議決算特別委員会に係る資料提供として報告させていただいているところでございます。政策評価の目的は、評価結果を翌年度以降の施策や事業の企画立案方向性に等に反映させることにあり、引き続き適正な評価を実施してまいりたいというふうに考えております。続きまして3点目の評価手法の指標の改善についてでございます。評価手法につきましては、現在事業の継続実施だけではなく、事業規模の拡充縮小、事業内容の改善見直し、その他の見直し、事業の廃止休止といった評価を定めております。内容や結果を重視しておりまして、形式的なものではないというふうに考えております。また人的資源の再配分やデジタル化、効率化の余地、業務プロセスそのものの抜本的見直しの必要性につきましては、先ほど申し上げました第4次行財政改革大綱の中で取り組んでまいりたいというふうに考えております。続きまして4点目のこれまで行われていない部署の事務事業評価の対象としてはというような内容でございますが、現行の政策評価の実施期間は壱岐市政策評価に関する要項により、市長部局のほか消防本部及び教育委員会と定められております。監査委員事務局、議会事務局につきましては、独立した機関の組織となっておりますので、運用等で対象にするか今後研究してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
篠原市長。
続いて5点目の意気新時代にふさわしい事務事業評価とするためには今後どのような評価が必要であるかというご質問についてお答えさせていただきます。改めてですが、意気新時代とは市民の皆様が幸せを実感できる意気新になることです。そしてその未来のために第4次意気総合計画で具体的に6つの目指す姿、基本目標を掲げております。またこの目標に近づいているか確認するために21の KPI 重要業績評価指標を設定しております。この KPI を上げるためにどの事業をどのようにすればいいのかというのを明らかにするのが政策評価です。現時点でも把握できますが、より関連性が分かるような改良を行ってまいります。次に窓口業務や収納業務の事務事業評価が行われていれば公金の私的流用を防ぐことができたのではないかというご質問についてお答えいたします。回答といたしましては、もし窓口業務や収納業務の事務事業評価を行っていても今回の公金の私的流用を防ぐことはできませんでした。こちらも改めてですが、これまで職員への服務規律の徹底と意識向上について文書や口頭などさまざまな形での喚起のほか、毎年研修等も行ってまいりました。また現金取り扱いの規定も設け、複数人でのチェック体制も行ってまいりました。それでも悪意を持ち書類を改ざんされては防ぎようがございません。だからこそ本当に再発防止をするために現金を扱う機会を極力減らすことが重要であり、そのために自動追跡機またキャッシュレス納付を促進をしてまいります。以上でございます。
竹原議員、50分は過ぎてますので
一言、はい、ありがとうございました。一つだけ提案させてください。指標についてですね、茨城県の鹿嶋市ロジックモデルを用いた評価を導入されております。ぜひこちらも検討していただきまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。